宗次郎のハピラジ、皆さんこんにちは、こんばんはですね、すいません、こんばんは。今収録している時間が、昼間ですので、ついついそういう言い方をしてしまったんですけれども、お元気でしょうか。大変ご無沙汰しております。私、宗次郎というキャラクター名なんですけれども、株式会社 RRJ という会社の VTuber キャラクターとして活動をする予定で、いろいろと番組をしておるんですけども、なかなかこう活動がうまくいかないといいますか、そもそも広報の専任者をこうちゃんと立てないといけないなっていうのがあったりもしたりしてですね、いろいろとこれからの座組をですね考えていかないといけないかなというふうに思ってるところです。はい、すいません。でですね、このハピラジなんですけれども、いろいろとこうこれから展開を考えている最中ですので、引き続きこの番組自体もよろしくお願いいたしますということで、始めたいと思ってます。今収録しているのがですね、6月の、上の方になって、とても気温が暑い日が続いている東京なんですけれども、京都の方もあまりこう状況変わらないぐらい暑かったりとかするんじゃないかなとは思っているんですが、いかがお過ごしでしょうか。僕は大学時代京都にいたということもあるので、京都の暑さっていうのはすごく分かっているつもりです。で、僕大阪から京都に通ってたので、どちらも暑いんですが、ただ京都は京都で、なんていうんですかね、風の通りがいいので、時折こう大阪よりかは過ごしやすいかなと思ってたことを思い出します。あと近くに森林が多かった場所、伏見の方だったので、そういうのもあってちょっとそういうことも思ったりはしてるんですけども、とても過ごしやすい京都の気候だったなっていうふうに今思うと思っているんですが、冬は寒いし夏は暑いっていうのはよく聞く話でして、多分今暑い時期なのかなと思ったりしています。はい、止めどなくこう始まっていくのがこの番組の特徴なんですけれども、30分間ですね、とにかくこうなんていうんですかね、好きに喋っているという感じではあるんですね。で、会社の事業の紹介とかですね、あとやっていること、僕自身のこととかも本来はたくさん話さないといけないとは思ってるんですけども、なんとなくこう日常のよもやま話に終始するっていうのが特徴でして、いいんだか悪いんだかっていうのは多少あるんですけど、そういう感じになってます。で、これからやっぱりこうなんて言うんでしょうか、世相的にはですね、毎度毎度こう話してることかもしれないんですけど、感染だったりとかですね、ウクライナの件だったりとかっていろいろあるんですけども、気持ち的にはコロナが明けたので、ちょっとこう皆さん外に出て、で暑くもなってきたのでっていうのもあって、アクティブに動く時期なのかなっていうふうにも思ってまして、で新宿とかをこう歩いているとですね、やっぱり人通りがかなり多いです。で、この多さでこの感染数なんだっていうのを思うと、ちょっとこう収まってきてるのかなって思わなくもないんですが、単に皆さん検査を受けてないだけかもしれないとかっていうのもありますし、ね、あとワクチンを打てる人はいいんですけども、打ちたくないですとか打てない人っていう人にとってはですね、この人通りって結構まだまだ怖いと思うんで、そういうのにも配慮しながら、生活様式っていうのをこう考えていかないといけないのかなっていうふうには思ってます。で、最近お店の前の張り紙とかでマスクがない人はお断りっていうふうにこう貼られていることがあって、で、お店も本格稼働し始めたので、そこら辺にのっとってですね、そこら辺というかそういう風な状況にのっとって、多分 あの対策を考えられてると思うんですけども、あのマスクを外すとか外さない論っていうのが多少こう世の中であったりするんですけど、一点ちょっとあのこれはこうなんだよなっていうのがあるのでお伝えするとですね、あのお店とですね、あとあのお店と、お客さんっていうのはですね契約関係にあるそうですね。なのであのお店で注文する、それを受ける、断るとかですね、入店も含めてあの店主とお客さんとの契約関係で成り立っているっていうのがありまして、あのマスクをつけないと入店しないでくださいっていうのは、商売をやってる店主にとっては言ってもいいことなんだそうです。なのでそれでたまにこう、たまにって言ってもだいぶ前ですけど、なんかちょっとしたニュースになったりとかですねしたことがあったと思うんですけども、あのなんとなくこうそれがいいんだか悪いんだかというか、そういう常識論的なところに行ってしまうとですね、なんかあの自由だろうとかですね、あとお客は来て、まあ、やっているとかですね、そういう言葉遣いになる時がおそらくたまにそういう人もいると思うんですけど、それってこうマナーの問題以上に契約関係の問題っていうのがあるというふうに厳密に言うとそうらしいので、あの断る権利がお店側にあるっていうのを、まあ、言っててもおかしくないっていうのを、まあ、ちょっと頭の隅に入れておいて いるとムッとすることも少ないのかなっていうのもありますし、であと過剰なこうサービスっていうんですかね、そういうのとかもやっぱりしちゃするところはいいんですけど、それが当たり前だと思って要求したりとかっていうこともなくなるのかなと思うので、まあ結局最後は人と人同士っていうのがありますから、結局あの一緒にこうねお仕事っていうか、お店側は食事を例えば提供したりとか何か物を売ったりっていうのはお仕事一緒にしてるわけで、でお客さんはお客さんでまあ購買っていうことで経済活動されてるんですけど、気持ちよくこう仕事ができないとですね、やっぱ仕事としては良くないっていうふうに考える人もいらっしゃいますから、あのそこら辺は多分ですね、なんていうんですかね、ウイルスの考え方とかマスクの考え方とかワクチンの考え方とかっていうのはいろいろあっていいとは思うんですけども、それをまあそれぞれの判断っていうよりも、あの判断以上の、自分たちの経済活動の一環としてのルールとして捉えてお願いすることができたりするってことはちょっと頭に置いておかないとですね、なんとなく違うのかなと思ったりしたので、ちょっとそんな話も思い出したのでしてみました。はい、なのでまあ僕は逆にこう皆さんどうですかね、マスクしておきたい人ですか、それとももう外したいっていう人ですか。これもいろんな特徴があると思うんですけど、私は実はマスクしときたい派なんですよね。で、まあ、なぜかと言われるとあれなんですけど、そのもともとそんなにこう、なんて風邪をひくことはあんまりなかった方ではあったんですけど、時折風邪ひいてたんですね僕。ところがこれいいことっていう話になったら絶対良くないとは思うんですけど、コロナウイルスが出てからですね、やっぱ手洗いうがいも含めマスクもしているので、風邪ひかなくなったんですよね。でインフルエンザもかかることがまあなかった、この3年ぐらいなかったって考えると、なんとなくこうつけてた方が健康に過ごせたっていう実感がありまして、でもちろん暑いなって思う時もありますし、ちょっとこう空気的にめんどくさいなって思うことも時折あるんですよ、時折あるんですけど、ただ今となってはまああった方が自然になってしまって、人間っていうのはまあ慣れるって言いますけども、とてもそっちの方は快適だなって思えるようになりまして、 つけときたいなって思ってます。で、外したいなって人もいると思います。ただこれもまた人それぞれの判断でやっていいってことだと思うので、どうあるべきっていうのはこれ決めるのは違うのかなっていう気がしているので、そういうふうにちょっと考えたりもしてまして、で、生活様式の変化っていう意味で言うと、まさに今日ニュースになってたんですけど、テスラモーターさんの、テスラモーターのイーロン・マスクさんが社員の出勤をこうより求めるということを言い始めてます。で、これ業種業界の違いもあると思います。自動車製造って結構かなり機密情報を扱うので、なかなかリモートワークっていうのが定着しなかったっていうのはあるようなんですよね。で、工場の稼働は当然そういうのできませんし、それぞれこう生産性を上げるっていうことに対して多少諦めても、それでも感染対策をして現場にいないと回らないっていうのがあるようですので、製造ラインは当然そうしないといけないっていうのがやっぱあるようですし、あとまあやっぱりこう出勤した方が効率的とかいう人もいれば、出勤しない方がいいって人もいるんですけど、うちの会社はほぼほぼフルリモートなので、これで行きたいと考えているんですけど、会社によってはこう向き不向きっていうのがありますし、一緒くたに考えてもあんまりこう良くないのかなっていうのがあるので、それぞれのこう考えで動けばいいと思うんですけど、ただ出勤のあるなしっていうのは結構体力の問題と、あと拘束される時間っていうのがやっぱり影響あると思うので、そこに対してそれぞれのこうスタッフさんなり上長なり社長さんなりっていうのがそれぞれ の段階で考えていかないといけないことっていうのはあると思うんで、で、僕個人としては出勤しないとダメだって幸い言わなくて済む状態で仕事ができているので、これでなんとかなるかなというふうには考えているんですけども、やっぱりこうエッセンシャルワーカーって言葉が急にこうね、2年3年前から始まってますけど、使われてますけど、結局人と接しないと仕事にならない人っていうのもやっぱりいますし、その場所に赴かないとできない仕事っていうのもやっぱりありますから、経済活動っていう意味ではこれって決める必要はやっぱりこれもなくって、それぞれに経済合理性っていうのを求めて考えていけばいいのかなというふうには思ってます。はい。なので、そういう話もあって、なんか出勤しないといけないというか出勤させられるとかっていう人もいらっしゃると思うんですけど、できんのになっていう人もいると思うんで、出勤しなくても仕事はっていう人もいると思うんで、そういう考え方もありっていうことで、僕はどっちにもどっちでいいとこあるって思ってるんですけど、そういうふうに思って物事を捉えるようにしてます。で、皆さんも多分そういうふうに捉えられてる人の方が多いとは思うんですけど、なんとなくこう刷り込みっていうのがありませんかっていう話をこれからちょっとだけ少ししたいと思ってるんですけど、コロナ禍が始まって仕事だけじゃなくて学校のイベントから、登校ってのがなくなって、なんか若い子がかわいそうとかですね、若い子のがなんかこうまともな学生生活を送れないとか、そういう話ってたまに聞きませんか？僕はたまにというか結構な頻度でこういう話を聞いてたんですね。なので、なんとなくこう今の10代とか20代とかの前の段、20代前半の人たちがなんとなくかわいそうだなっていうか、僕らの学校生活に比べて多分ね、学校も行けないしどうなんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、最近こういうことを言い出す人がいるっていう話なんですけど、むしろ学校もリモートでいいっていう人が出てきてるそうで、やっぱり楽なんですって。 で圧倒的に楽、まあ、あの授業中寝転んでてもバレないっていうそういう理由もあるそうなんですけど、まあ、そこはまあまあ寝転ぶのはいいとしても、あの勉強はやっぱりあの耳はちゃんと集中してればいいと思うんですけど、あのそんなこともあるそうで、で、そういうまあなんていうんですか、若い子たちは若い子たちなりに、まあ学生さんかな、学生さんたちなりに今の様式に合わせた結果そっちの方がいいっていう意見もやっぱ出てきてるそうで、どれぐらいの割合かとかそういうのはちょっと把握できてないんですけど、って考えた時にまあ意外とみんな慣れちゃったっていうのがあって、でなんとなくこう刷り込まれてた僕の印象がガラリと変わってですね、僕らは僕らで当たり前の学生生活っていうのをまあ送ってたつもりなんですけど、今のコロナ禍の人たちにとっての当たり前のことっていうのがあって、でどっちの方が良かったとかですね、なんかこっちの方がいいとかどうあるべきだっていうのはやっぱりこうナンセンスなのかなっていうふうに思ってます。っていうのがやっぱりこう人と比較しても仕方がないっていうことだと思うんですけど、結局人間で慣れちゃいますし、でその今の自分たちの暮らしっていうのが当然普通にこうあるわけなので、それでその学生生活っていうのがそれがまあもうそれでいいってなっちゃったら別にあの普通に受け入れてますみたいなことになると思うので、なのでなんとなく、うん、大人がこう大人の視点で学校行けないのがかわいそうとか問題だって言ってる節は多少あるのかなって思ったりしたので、そこら辺はちょっとなんていうんですかね、もう少し一段下がって若い子たちの今後ってのは見守ってあげるべき、あとなるべくだったら意見を尊重して考えていくってことが大事なのかなっていうふうに思ってます。まあとはいえやっぱ文化祭とか修学旅行とかそういったものっていうのはあった方がいいと思うんで、僕はね思うんで、ただ嫌な人もやっぱいるでしょうし、むしろそっちの方が楽って人もいると思うんで、あのそういうことはまあいろいろ考えとしてあるのかなと思ったりして、なんか最近こう世の中を眺めているとですね、そんなことを思ったりしてます。で世の中がちょっと変わってきたよって話というか戻ってきたよって話もあるんですけど、あのうちの会社ですね、コロナ禍で結構入社してる人間が激増しました。で本当にありがたいお話で、あの激動しました。であの歓迎会をですね全然できてなかったんですね。コロナ禍中にも一回やってるんですけど、あの昼間のランチってことでやってるんですけど、夜のその飲み会っていうのはまあ一切やってなくて、でこの間歓迎会を居酒屋のワンフロアを貸し切ってですねやってくれました。で僕は参加できなかったんですね。人数制限が居酒屋さんの方にもあって、その制限がかかっちゃったので、じゃあ僕辞退しますねって話で、あの人数をマックスで参加できるように調整する要因としてあの外れたんですけど、なんかこうそういうのをこう見てるとですね、あの嬉しいなっていうのがまずあるのと、で今回あの幹事をやってくれた子が若い子なんですよね。でおじさんの僕としてはですね、なんとなくこうやってっていうのも気が引ける、なんとなくこう強制力が出ちゃうなっていうのもあって気が引けるっていうのもあったんですけど、なんかあそっかやりたいって言ってくれる人いるんだと思って、これもさっきの刷り込みではあるんですけど、なんとなくこう若い世代とかなんとか世代 Z 世代とかよく言いますよね。なんかミレニアムとかね言いますけど、なんか勝手にくくってるだけで傾向が多少あるだけでそんなことはやっぱないんだろうなと思いますし、ベビーブーム世代って僕ら言われてる世代なんですけど、自分ではそんなこと背負った気持ちもないですし、言われても困るみたいなのがやっぱあってベビーブーム世代だもんねとかね、あと 氷河期世代とかも言われるのかな、よく就職氷河期世代みたいなことも言われるんですけど、けど別にあのそんなこと言われてもなみたいな、普通に生きてきたんだけどなみたいなところがあるんで、多分困るんですよね、そこでくくられても。なんとなくこうくくりがあると言いやすいみたいなのがあって、それぞれこうみんなそういう言い方 したりとか使ってる言葉っていうのがあると思うんですけど、当事者だけはなぜかそんなつもりないってことも結構あるんじゃないかなと思っていて、で今回そのそういうあの歓迎会っていうのをこうやってくれた人たちのことを見ると、なんか自分のこう価値観だけで当然物事って判断しちゃダメなんですけど、こういうあの危機的状態というかですね、世の中的にちょっとこう困ったなってことがあった時っていうのは、やっぱ誰かが考え方をまとめないといけないですし、決めないといけないっていうのはありますから、あの決めてきたんですね。でそれがちょっと緩んだ段階では、やっぱり大人は大人たるゆえんで柔軟性を持ってですね、あの前言撤回も考え方の変更もしていかないといけないと思ってまして、僕自身あのすごくこうこの3年とか4年っていう間勉強になったなっていうのがあるんですけど、特に去年からですけどすごく勉強になったなっていうふうに思った1年でした。でやっぱり自分のこう背負い切るものっていうのがやっぱあってですね、人生で背負い切れること、背負い切れないものっていうのはやっぱこうそれぞれあると思うんですよね。で背負い切れるものをしっかりこう背負っていきたいっていうふうには最近思っていて、でそのためのまあ責任とか自分の考えっていうのをやっぱりこう世の中の変更とともに変えていけない人っていうのは、まあなかなか厳しい時があるのかなと思うので、そういうのもこう考えながら日々生活をしてます、特に最近。はい、おかげさまでですね、あの本当に決算も間もなく終わるんですけど、あの頑張ったなって自分で言えるぐらいのところには来たのかなとは思ってまして、でこっから先またあのいろいろ多分山あり谷ありになるので、まあこんなのは慣れっこっていうふうに僕は思っているんですけど、あの慣れっこって思えない若い世代とか働き始めの世代とか慣れてない世代っていうのがありますので、そういう人たちに何かしらこう前を向いてもらえるようにちゃんとあの旗を振っていけるようないいおじさんになれたらいいなっていうのが、ちょっとした僕のわずかなちょっとした望みだったりはするんですけど、皆さんもあのどういうふうにこうあの人と接するかっていうのはたくさん考えられた、考えることができた時なのかなと思うので、それをこうねこれからどう活用していくかってとっても重要かなと思ってますので、あのそれもなんか一つ思いつつで、あとは京都っていうところで考えると、観光客がそろそろ復活するっていう話ですよね。添乗員付きであれば OK みたいなのがあるっていうのが出てきましたので、あのおそらくまた混み合ってくるんだと思うんですけど、今までは多分国内の人で混み合ってた京都だったとかなったりとか観光地域だったと思うんですけど、あのこれからはまたあの日本語以外の言葉が飛び交う観光地域というか観光都市とかに京都もなっていくと思うので、あのお互い本当に感染対策はしっかりしてってことなんですけど、ただ外国の方はわりかしマスクをしないことが多いというお話なので、あのそれもまたそれぞれの判断だと思うんですけど、お店側がねマスクしないとダメですっていうこともやっぱあると思うの でそれはそれで僕いいと思ってます。あの海外の方には申し訳ないんですけど、あのマスク OK の店で日本を楽しんでもらえばいいと思うんでなんですけど、ただマスクをしない人たちもいるってのも受け入れないといけないとは思うので、そういうところでこうこれからまたちょっとずつも調整が入っていってですね、変わっていくんだろうなというふうに考えてますので、楽しみつつこのまあちょっとした明けた期間 そしてまた戻る可能性もある期間っていうのを捉えて進んでいければなというふうに思ってます。はい、というわけでそろそろエンディングのお時間です。昨日6月の1日から義務化されたんですけど、ペットのマイクロチップ義務化ってのがついに実現しました。でこれは僕特に関わってたわけでは当然ないんですけど、やっぱりマイクロチップを、首筋とかに入れるんですね。でこれ本当かわいそうっちゃかわいそうなんですけど、入れるんですね。すると保健所に行った時に持ち主の紹介ができるということがあって、でそれができるとですね、迷子になったペットがまず戻ってきやすくなる。そしてペットを捨てたりした人の責任の所在が明確になる。そしてこれができてない人のにはペットが販売できなくなるとか、販売自体僕反対なんですけど、販売できなくなるとか、あと迎え入れられなくなるっていうのが、飼えなくなるっていうのがありそうです。で僕としては賛成です、これに関しては。やっぱり不幸にも飼い主が見つけられなくて保健所で亡くなってった子もいるかもしれないので、多分いると思いますのでって思ってます。であとは、ペットを捨てた人たちの責任の所在を明確にするべきだと僕は思ってます。はい、なのでそういう意味では大賛成なんですけど、ハピラジっていう番組はですね、もう立ち上げて10年近くなるはずなんですけど、ペットの里親になることを常に推奨している番組で、勝手になんですけどね、押し付けるのも違うっていうのがあるので、勝手に推奨している番組ですので、もしペットの里親になることを検討いただけるのであれば、ちょっと検討していただきたいと思ってます。やっぱりこう捨てられた子たちが不幸にもいっぱいいますので、で可愛い子もいっぱいいますし、自分にだけ笑顔してくれる子、あと傷ついた子もいます。ペットも感情はやっぱり僕はあると思ってますので、大事にこう家族として迎えてあげてほしいなっていうのはあるので、犬は犬、猫は猫っていう人たまにいますけど、それはそれでそうなんですけど、命は命でしょって話で思ってまして、感情はあっていいと思いますし、ちゃんと笑顔作ります、猫も犬も他の動物も。じゃないとやっぱり生物としては普通だと思って、これがなので、皆さんもちょっとそういう風な視点に立って物事を考えてもらえれば嬉しいなと思ってます。であとは、ペットシェルターに最近寄付をたくさんしてます。はい、これ言わないと多分広まらないと思うんで、僕もこれから言うことにしたんですね。今までは隠れてこっそりやってましたけど、これじゃもうダメだと思って、大体ね25万ぐらいはもう寄付してますね、先月だけで。はい、そういうこともしていってますので、皆さんもできる範囲で結構なので、ちょっと意識だけはそういうところもあるっていうのは思っておいていただけると嬉しいです。はい、というわけで今日はここまでとさせていただきます。本当にありがとうございました。また、次回の収録の時に別の話もと思ってます。